嘘は私も始終ついていた。小学2年か3年のひな祭りの時、学校の先生に、うちの人が今日はひな様を飾るのだから早く帰れと言っていると嘘をついて、授業を1時間も受けずに帰宅し、家の人には今日は桃の節句だから学校は休みですと言って、ひなを箱から出すのに、いらぬ手伝いをしたことがある。また私は、小鳥の卵を愛した。スズメの卵は、蔵の屋根瓦を剥ぐと、いつでもたくさん手に入れられたが、桜鳥の卵や、カラスの卵などは、私の屋根に転がってなかったのだ。その燃えるような緑の卵や、おかしい斑点のある卵を、私は学校の生徒たちからもらった。その代わり、私はその生徒たちに私の蔵書を5冊10冊とまとめて与えるのである。集めた卵は綿でくるんで机の引き出しにいっぱいしまっておいた。すぐの兄は私のその秘密の取引に感づいたらしく、ある晩、私に西洋の童話集ともう1冊何の本だか忘れたが、その2つを貸してくれと言った。私は兄の意地悪さを憎んだ。私はその両方の本とも、卵に投資してしまってないのであった。兄は、私がないと言えば、その本の行き先を追求するつもりなのだ。私は、きっとあったはずだから探してみると答えた。私は、私の部屋はもちろん、家中いっぱいランプを下げて探して歩いた。兄は私について歩きながらないのだろうと言って笑っていた。私はあると頑強に言い張った。台所の戸棚の上によじ登ってまで探した。兄はしまいにもういいと言った。学校で作る私の綴り方もことごとくでたらめであったと言ってよい。私は私自身を神妙ないい子にして綴るよう努力した。そうすれば、いつも皆に喝采されるのである。評説さえした。当時、傑作として先生たちに言い囃された、弟の影絵というのは、何か少年雑誌の一等当選作だったのを、私がそっくり盗んだものである。先生は、私にそれを毛筆で清書させ、展覧会に出させた。後で本好きの一人の生徒にそれを発見され、私はその生徒の死ぬことを祈った。やはりその頃、秋の夜というのも皆の先生に褒められたが、それは、私が勉強して頭が痛くなったから縁側へ出て庭を見渡した。月のいい夜で池には鯉や金魚がたくさん遊んでいた。私は、その庭の静かな景色を夢中で眺めていたが、隣部屋から母たちの笑い声がどっと起こったので、はっと気がついたら、私の頭痛が治っていた、という商品文であった。この中には真実が一つもないのだ。庭の描写は、確か姉たちの作文帳から抜き取ったものであったし、第一、私は頭の痛くなるほど勉強した覚えなどさっぱりないのである。私は学校が嫌いで、したがって学校の本など勉強したことは一回もなかった。娯楽本ばかり読んでいたのである。うちの人は私が本さえ読んでいればそれを勉強だと思っていた。しかし、私が綴り方へ真実を書き込むと、必ず良くない結果が起こったのである。父母が私を愛してくれないという不平を書き綴った時には、受け持ち訓導に教員室へ呼ばれて叱られた。もし戦争が起こったならという題を与えられて、地震、雷、火事、親父、それ以上に怖い戦争が起こったなら、まず山の中へでも逃げ込もう。逃げるついでに、先生をも誘おう。先生も人間、僕も人間、戦の怖いのは同じであろうと書いた。この時には校長と自責訓導とが 二人がかりで私を調べた。どういう気持ちでこれを書いたかと聞かれたので、私はただ面白半分に書きましたと、いい加減なごまかしを言った。自責訓導は手帳へ、好奇心と書き込んだ。それから、私と自責訓導とが少し議論を始めた。先生も人間、僕も人間と書いてあるが、人間というものは皆同じものかと彼は尋ねた。そう思うと、私はもじもじしながら答えた。私は一体に口が重い方であった。それでは、僕とこの校長先生とは同じ人間でありながら、どうして給料が違うのだと彼に問われて、私はしばらく考えた。そして、それは仕事が違うからでないかと答えた。鉄縁のメガネをかけ、顔の細い自責訓導は、私のその言葉をすぐ手帳に書き取った。私はかねてから、この先生に好意を持っていた。それから、彼は私にこんな質問をした。君のお父さんと僕たちとは同じ人間か？私は困って、何とも答えなかった。私の父は非常に忙しい人で、うちにいることがあまりなかった。うちにいても子供らと一緒にはおらなかった。私はこの父を恐れていた。父の万年筆を欲しがっていながら、それを言い出せないで一人いろいろと思い悩んだ末、ある晩に、床の中で目をつぶったまま寝言のふりして万年筆万年筆と隣部屋で客と対談中の父へ低く呼びかけたことがあったけれど、もちろんそれは父の耳にも心にも入らなかったらしい。私と弟とが米俵のぎっしり積まれた広い米蔵に入って面白く遊んでいると、父が入り口に立ちはだかって、坊主、出ろ出ろ、と叱った。光を背から受けているので、父の大きい姿が真っ黒に見えた。私はあの時の恐怖を思うと、今でも嫌な気がする。母に対しても、私は親しめなかった。乳母の父で育って、叔母の懐で大きくなった私は、小学校の二三年の時まで、母を知らなかったのである。下男が二人かかって、私にそれを教えたのだが、あるよ。そばに寝ていた母が、私の布団の動くのを不審がって、何をしているのかと私に尋ねた。私はひどく当惑して、腰が痛いからあんまやっているのだと返事した。母は、そんならもんだらいい。叩いてばかりいたってと眠そうに言った。私は黙ってしばらく腰を撫でさすった。母への追憶は、わびしいものが多い。私が蔵から兄の洋服を出し、それを着て、裏庭の花壇の間をぶらぶら歩きながら、私の即興的に作曲する哀悼のこもった歌を口ずさんでは涙ぐんでいた。私はその身なりで、帳場の書生と遊びたく思い、女中を呼びにやったが、書生はなかなか来なかった。私は裏庭の竹垣を靴先でカラカラと撫でたりしながら彼を待っていたのであるが、とうとう痺れを切らして、ズボンのポケットに両手を突っ込んだまま泣き出した。私の泣いているのを見つけた母は、どうしたわけかその洋服を剥ぎ取ってしまって、私の尻をピシャピシャとぶったのである。私は身を切られるような恥辱を感じた。私は早くから服装に関心を持っていたのである。シャツの袖口にはボタンがついていないと承知できなかった。白いフランネルのシャツを好んだ。襦袢の襟も白くなければいけなかった。襟元からその白襟を一部か二部覗かせるように注意した。十五夜の時には村の生徒たちはみんな 晴れ着を着て学校へ出てくるが、私も毎年決まって茶色の太い縞のあるホンネルの着物を着て行って、学校の狭い廊下を女のようになよなよと小走りに走ってみたりするのであった。私はそのようなおしゃれを人に感づかれぬように密かにやった。うちの人たちは私の要望を兄弟中で一番悪い悪いと言っていたし、そのような悪い男がこんなおしゃれをすると知られたら皆に笑われるだろうと考えたからである。私はかえって服装に無関心であるように振る舞い、しかも、それはある程度まで成功したように思う。誰の目にも、私は鈍重で野暮臭く見えたに違いないのだ。私が兄弟たちとお膳の前に座っている時など、祖母や母がよく私の顔の悪いことを真面目に言ったものだが、私にはやはり悔しかった。私は自分をいい男だと信じていたので、女中部屋なんかへ行って、兄弟中で誰が一番いい男だろうと、それとなく聞くことがあった。女中たちは、長兄が一番で、その次が、おさむ茶だ、と大抵そう言った。私は顔を赤くして、それでも少し不満だった。長兄よりもいい男だと言って、欲しかったのである。私は要望のことだけでなく、不器用だという点で、祖母たちの気に入らなかった。箸の持ち方が下手で、食事の度ごとに祖母から注意されたし、私のお辞儀は尻が上がって見苦しいとも言われた。私は祖母の前にきちんと座らされ、何回も何回もお辞儀をさせられたけれど、いくらやってみても、祖母は上手だと言ってくれないのである。